新しい一年の最初の日曜日、神様を私たちは今礼拝しています。この天も地もそこにあるものも全てはあなたがお作りになりました。今私たちが刻んでいるこの時間もあなたが作りお定めになりました。私たちはそれがあたかも自分の手で制御し支配することができるような思いになってしまうことがあります。そのようにして私たちの今のこの社会は作られております。しかし全てはあなたの御手の中にあります。神様、どうぞ新しい時を刻みゆくこの時、神様の前に私たちが作られたものとしてのへりくだりを学ぶことができますように。そしてそうであるからこそ、このような私たちをあなたが愛し、ご自分の目の瞳のように慈しんでくださることを心から喜び、神様の前に、主イエスキリストの前に、私たちが今この時の歩みを捧げることができますように助けてください。今聖書を開いています。どうぞ御言葉を聞かせください。キリストによって示されたあなたの愛の中に私たちを生かしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝はヨハネの手紙1第4章7節から16節までを朗読いたします。新約聖書の445ページ、ヨハネの手紙1、第4章の7節から16節までです。今朝、私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネの手紙1第4章7から16節まで。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることが分かります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。 私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。私たちが2021年この新しい年の最初の礼拝で、最初の日曜日、耳にする神様の御言葉、聖書の御言葉はこれです。神は愛ですと聖書は私たちに宣言をしています。まさに宣言であると思います。神は愛です。聖書がそのように私たちの前で宣言をしている。そうであるならば神は愛なのでしょう。本当に神は愛なのです。聖書は私たちに神は愛ですと宣言します。神は怒っています、そういうふうに聖書は宣言してはいません。神の罰が下りますと、そのように聖書は私たちに宣言してはいません。神は無慈悲ですとか、神はあなたになんて無関心ですと、聖書はそのようには宣言していないのです。神は愛です、神は愛ですと聖書は私たちの前で言います。しかもその愛は私たちに対する神の愛、どこかの誰かへの愛ではありません。何かの思考の果てに、おそらく神は愛にかなうそういう存在なのであろうということでもありません。私たちに対する愛、それが神の愛だと、そのように言うのです。嬉しい言葉ですよね。本当に嬉しい言葉だと思います。神は愛でいてくださる、しかも私たちを愛していてくださる。私たちは神様の愛の中で古い年を終え、そして新しい年を迎えている。神様の愛に満ちた祝福の中で、この新しい年を私たちは始めることができる。聖書は私たちにそのように告げています。年末年始に SNS を私こう眺めていて、今回は今すごく大変な状況の中にあって、それがますます深刻なようになっている、だから明けましておめでとうというふうに私はとても言う気持ちになれないというふうに言っている、書いている人がありました。かなりの数の賛同がありました。確かにそうだ。確かに今大変な状況の中にあり、苦しい思いをしている人もたくさんいるし、楽しい思いをしている人もたくさんいる。明けましておめでとう、そのように挨拶をする思いにどうしてもなれない。それも分かる気持ちだなというふうに思いました。 から今年に限らず、私たちにはいつだっておめでとう挨拶をすることを、まあ、ちょっと今は控えなければいけない、そうやって引っ込んでしまう、おめでとうという言葉が引っ込んでしまうようなことっていうのは、まあ、いくらだって私たちには起こります。これまでも起きてきました。しかし今日私たちが新しい思いで心に留めたいことは、神様からの祝福というのはどんな時にも差し控えられてしまうことがないということです。おめでとうって祝福の言葉ですよね。相手に対するおめでとう、祝福の言葉、神様からの祝福の言葉はどんな時にもなしになってしまうことはないし、控えられてしまうこともありません。神様は私たちに祝福をお与えになるのをためらうことはないのです。どんな時にだって神は私たちのことを祝福していてくださる。私たちに対する神の愛を知り、また信じていますと、この手紙にはそういうふうに書いてありました。信じていますと言うんです。この私に対する、私たちに対する神の愛を私たちは信じているんだって、私のことをそれでもなお神は愛し続けてくださっているんだ、まあ、それは私たちが、あ、確かに今神様愛してくださっているなって実感することができる時だけの話ではありません。神が私たちのことを愛してくださっている、祝福してくださっているというのは、まあ、あの人だったら祝福されて叱るべきだろうなというような素晴らしい人格者であったりとか、ああ確かにあの人は祝福された人生を生きているなって誰もが思うことのできる成功者、まあ、だけの話ではない。私たちに対する神の愛、私は信じている、この状況のゆえに信じられる、そうではなくてこの状況にもかかわらず信じる、まあ、それが信じるということなんだと思います。まあ、今こういう時代、まあ、別にコロナのことだけではなくて、そもそもその前からあった今の時代の中で、私はこの信じるっていうことがとても大事なんじゃないかと思います。とても尊いことなんではないかというふうに思います。今私たちの社会は明らかにもうほとんど加速度的にどんどんデタラメになっています。子供たちが大人になったら一体どうなってしまうんだろうかって、やはり問わないわけにはいかない。それまで持つんだろうかこの社会は、私は真剣にそういうふうに思います。大晦日に紅白歌合戦やっていましたけれども、私も見ながら、まあ、すごく良かったんですけれども、あの歌も皆さん上手だったし、ただ少しふと奇妙な気持ちになりました。まあ、今年は初めて無観客でやった、あるいはいろんなみんながのホールで歌うっていうんじゃなくて、いろんなスタジオからつないでやった、まあ、すごく新しい、そしてこの時に即したふさわしいやり方でやっていたのかなというふうにも思いましたし、あるいはすごく大変な1年だったからこそ、まあ、せめて、まあ、そういう時ぐらいは、まあ、希望を持てるようなことにしたいっていう、まあ、そういうことだったんだろうと思うんですけれども、私が奇妙な気持ちになったっていうのは、そこで使われている言葉があまりにも 美しすぎたから少し奇妙な気持ちになりました。私にはそういうふうに感じたところがありました。例えば正確な言葉ではないですけれども、家族の絆みたいな感じのことが盛んに言われていたような印象を受けました。私にとっても家族ってとても大切ですし、社会の中でかけがえのない基礎的な単位です。ただ、昨年1年のことをちょっと思い出してみるだけでも、4月、5月、6月、特にステイホームっていうことが言われたときに、その時に問題提起を、小さな問題提起がされていたのは、ステイホームっていうふうに言われても、みんなにとってホームが安心できる場所、あるいは安全な場所とは限らないということでした。ホームにいるっていうことが、かえって危険な人もいる、この社会の中では。そういう人にとってステイホームって言われるのはもう、地獄に落とされるような言葉だ。家庭の中で暴力を受けていたりだとか、精神的な非常に強い圧迫があったりだとか、美しい言葉で私たちの社会が覆い隠しているものって一体何なんだろうということを少し考えさせられました。去年1年間、危機のような時代にあるということもあって、いろいろな言葉が語られましたけれども、印象に残った言葉として私の中で一つ残っているのは、去年の4月の7日付で私たちのカンバランド長老教会の当時昨年の仲介議長唐沢健太牧師でしたけれども、議長名で4月7日に一つのメッセージが出されました。ちょうどその時、私たちの教会でもそうでしたけれども、ほとんどの姉妹教会がこの場所、礼拝堂でのそれぞれの礼拝を断念せざるを得ないと、そういう状況にちょうど私たちが直面をしていた時のことです。唐沢牧師がこのようなことを少し書いていました。ちょっと私も登場するんですけれども、先日相模の教会の宮井牧師が宗教改革者マルティン・ルターが書いた手紙を教えてくださいました。その手紙は1527年にペストが大流行している時に書かれたものでした。ルターはその手紙の中でペストが広がる地域の牧師たちに、病が心に恐れと恐怖をもたらすならば、それは疑いもなく悪魔であることを人々に伝え、その悪魔を攻撃することを勧めました。まさに今私たちは悪魔の攻撃にさらされています。恐れと恐怖が私たちの中にあります。その恐怖に支配された者たちがパニック買いと呼ばれるような行動をします。マスクをめぐり大人たちが奪い合い喧嘩をしています。恐怖と恐れの中で私たちは普段では考えられないような行動をとってしまいます。多くの人の愛が冷える終末的な様相が私たちの中にあります。多くの人の愛が冷えるというのは、マタイによる福音書第24章12節に出てくるシエスの言葉です。終末的な様相と言ってますけれども、終わりの時の印、イエス様が多くの人の愛が冷えることだとおっしゃった。まさにそういう状況の中に私たちは今いるのではないかと。多くの人の愛が冷える、それが私たちの社会の本当は直面している大きな問題なのではないかというふうに思います。ルターによればそれは恐れのためだ、恐れているから、そしてその恐れをもたらすのは悪魔だ、悪魔に私たちは今攻撃されているの だから悪魔に対抗しなきゃいけない。どうやって対抗するのか、私が紹介した文章の中でっていうふうに唐沢先生紹介してくださいましたけれども、ルターが書いた手紙なんですね。ペストが流行している時代の、 で恐れに取りつかれた私たちが悪魔にどうやって対抗するのかということについてルターはこの手紙の続きを読むと、とりわけ貧しい人や弱い人を愛する、そういうふうにすることによって私たちは悪魔に対抗するんだというふうに書いていきます。愛することによって私たちは悪魔の攻撃に対して対抗することができる。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。聖書は私たちに訴えます。互いに愛し合いましょう。しかし私たちは真剣に人を愛そうとすればするほどそれが本当に難しいことだっていうことを、まあ、骨身に染みて覚えざるを得ません。しかもルターは貧しい人や弱い人を愛そうというふうに言いましたけれども、貧しい人や弱い人というのは、まあ、きっとそれは恩返しができない人っていうことなんだと思います。あるいは愛しても愛しても、まあ、自分にいいものを返してくれるどころか恩をあだで返すような人、その人をこそ愛そう。何の報いもない、それどころかマイナスのものしか返ってこない。私たちにとってのそういう人をこそ相手にして互いに愛し合おうと聖書は私たちに言います。まあ、言葉としては美しいけれどもちょっと無理だなと思ってしまうところもある。だから聖書は言うのです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。神が私たちを愛してくださった、そこからしか始めようがない。神が私たちを愛してくださった、それだけが私たちの原点だと言います。私たちが神を愛したんじゃない、神が私たちを愛してくださったんだ。そこからしか私たちは出発することができない。だから私たちはこの新しい年を神の愛に満ちた祝福からしか始めることができないんです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。ここに愛があります。ここにという言葉をこの手紙では重ねて書いています。ここにって一体どこなのか。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。御子、主イエス様をお遣わしになった、ここに愛がある。今日は1月の3日の日曜日、今年のクリスマスのシーズンの最後の日曜日です。神様が御子を、主イエスキリストを私たちのところに遣わしてくださった、ここに愛がある。クリスマスに示された神の愛の中から私たちはこの新しい年を始めていく。愛に生きることができない、隣人を愛して生きることもできないという現実は、まあ、惨めなものです。愛したいのに愛することができない、まあ、それはきっと自分が逆さまになってしまうようなことなんだと思います。愛することのできない自分の現実っていうのは本当はおよそ私らしくない、不自由です。利己的な生き方っていうのは、しかし主イエスキリストはそんな私たちの罪を償う生贄になって私たちを愛してくださいました。ここに神の愛がある。だからやっぱり今日はめでたい日なんじゃないでしょうか。私たちがどんな状況になり、どんなところに私たちが今いたとしても、 神の祝福に満ちた日なんじゃないでしょうか。神が私たちを愛してくださっているから、主イエスキリストによって私たちへのご自分の愛を改めて私たちに見せてくださっているから、キリストの愛によって私たちも新しくなることができるのです。神が今日も私たちに働いて、私たちを愛し、私たちも愛の人として新しくしてくださる、そういう神の御業が今私たちのうちに始まっています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、かけがえのない主イエスキリスト、私たちのためにあなたを与えてくださいました。クリスマスにお生まれになった主イエスこそ私たちの望みです。神様、あなたの私たちへの途方もない愛を私たちが信じて、この新しい一年を歩んでいくことができますように、キリストによって私たちがあなたに心温められて、この新しい週間を歩んでいくことができますように、主イエスキリストの名前によって祈り願います。アーメン。